恵み深い天の父なる神様、あなたの御名を心からあがめて礼拝し賛美し感謝をいたします。主よ、御国が来ますようにという御言葉と、神の国は聖霊による義と平和と喜びの御言葉に挟まれて、こうして私たちが御国の福音を、こうして御国の福音に包まれながら日々の礼拝と信仰生活を送るこの年、神様、あなたは私たちをその神の国の国民として、市民として、そして神の国の大使として、神様、私たちを力づけ、また励まし、整えて派遣し送り出してくださっていることを覚えて感謝をいたします。こうして数週間にわたって、その神の国の市民となるための信仰を語ってまいりましたけれども、どうぞ今日もこの十字架と復活、あなたの贖いの御業を信じる神様、この御言葉を今日も大胆に語らせてくださいますように。種まく者は御言葉をまくのであると、あなたは聖書の言葉をこの語る者に深く示してくださっています。まきますこの種がいつか神様実を結び、神様、あなたの素晴らしさ、ご栄光を豊かに豊かに輝かせ表すものとなりますように、御言葉の取り次ぎを祝福してください。今日この礼拝に集いながら、大きな悩みの中にあられる方々、どうぞ主よ、あなたが神様、あなたが砦であり、悩める時の意図近き助けであることを、どうぞ不思議な形をもって明らかにしてくださり、弱る魂をどうぞ神様包み、囲い、かばい、守ってくださいますようにお祈りをいたします。またどうぞ主よ、時を同じくして、しかし場所を違えて礼拝を捧げになっておられるお一人お一人の魂をあなたが守り、その底で捧げられている礼拝を祝してくださいますようにお祈りを捧げいたします。このご礼拝の奉仕者一人一人をあなたが強め祝福してくださいますように感謝し、イエス・キリストの御名を通してお祈りを捧げいたします。アーメン。アーメン。おはようございます。感謝します。私が学生だった時のことを思い出していました。ついこの間のように思いますが、それを20代の方々に言うと随分前だと言われます。でも傷つかないふりをしてニコニコとしています。いやいや、ついこの間、もう先生この間っていうのやめてもらえませんかって言われましたけども、それでも私はニコニコしていました。罵られても罵り返さず冗談ですけども、学生だった時のことをでも思い出していました。学生だった時、私が大学生だった、その大学の学長は当時はクック先生って言って、クック船長じゃない、クック先生ですが、クライド・クック先生、大変素晴らしい素晴らしい学長でいらっしゃいました。で、本当に大変愛されて、そしてまたよく知られた先生でいらっしゃいました。過去形で話すのはすでに召されておられるからですけれども、先生の思い出を語る人たちはもうこぞっていろんな話はしますが、でも大体同じ話を、同じエピソードを聞かせてくれます。私も覚えていますが、クック先生よくキャンパスを散歩されて歩かれ、そして学生たちとよく立ち話をされました。背が大変高い先生でいらっしゃったので、キャンパスを歩けばどこにいても大体クック先生だということが 誰にでも分かるようになってましたけれども、先生、フィリピンの方に宣教師として使わされておられた先生でいらっしゃったので、どんな学生にも親しく話しかけてくださり、特に海外からの留学生たちは本当に先生によく声をかけていただいたことを覚えています。学食でよくお食事をされたりする姿も見られて、で本当にフレンドリーな素晴らしい先生でいらっしゃったんですが、その先生を思い出すメッセージ、思い出すエピソードでよく語られるって言ったのは、そうしたことではなくて、そのキャンパスやあるいは学食で覚えた学生の顔を、そのキャンパスの外のレストランなんかで見かけると、必ず先生がしたことを私たちみんなエピソードで話したりすることでした。で、それは何をしたかっていうと、自分の大学の学生だっていうことが分かったら、そのテーブルについているウェイターですとかウェイトレスさんを呼んで、そして内緒でそのテーブル全員分のお食事の代金を全て先に支払っておくっていうことを先生はされたんですよね。よくされたんです。で、いざその学生たちがじゃあそろそろ行こうかって言って支払いをしようとして、ウェイターなりウェイトレスさんを呼んだりしますと、言われることはすでにお支払い済みですよって言われるわけです。すでにお支払い済みですって。で、学生たちが驚いてって言って、で、誰がそんなことをって聞きますと、あちらのテーブルの方がって言ってみますと、そこにクック先生がいるっていうことをよくお話しくださっていました。学費を払いながら、バイトをしながら頑張っている学生たちですから、そのお食事代を支払っていただいたっていうのは、まあ、当然ですけどすごく大きな喜びではあったですし、イエス様を、ね、思い起こさせるような出来事であるのはもう間違いないんですよね。ただ食事代だったら自分たちで支払うことはできるんですが、聖書は魂の贖いしろは永久にこれを諦めなくてはならないっていう言葉が書かれてるんですけど、こういうことです。魂を救う代金は永久に諦めなければならないっていう御言葉が聖書の中に書かれているんですね。どういうことかっていうと、自分の努力で自分の魂を救い出す、その罪滅ぼしのお支払いっていうのは永遠に働いたとしても返しきれませんよということです。私たちが死んだ後に主のもとに行くときに、私たちのこの地上での数々の罪や汚れ、失敗や大失敗、過ちっていうのが主の前に明らかになります。で、行い、言葉、思いにおいて御心にかなっていない数々を見せられるときに、私たちは多分惨めさっていうのを本当の意味においてその場所で感じるんだと思います。というのは、自分で自分のことを救えないっていうのをその場所できっと初めてのようにして確信するからです。でも、その時にイエス・キリストを信じる私たちが裁き主である神様から聞くのは、あのウェイトレスさんと 同じ言葉です。すでにお支払い済みですよと聞かせていただくわけなんですよね。あなたがえって言って誰が支払ったのかといえば、見つかりにそうやって聞けばあちらのテーブルの方がと言われてキリストが指し示されるわけです。でもどうやって支払いがなされたんですかというところまで聞けばキリストがご自分の命を差し出して十字架の上で罪のないその人生を全部捧げて罪のない血を流してあなたのために死ぬことによって主は命を支払って救ってくださったと答えが返ってくることです。罪人をあがなうためにその罪滅ぼしのために私たちの罪の償いを代わりにやってくださるために主は十字架にかかってくださったと私たちは聞くことだと思います。それが私たち教会が世界中の教会が喜んでいることですし世界中の教会が教えていることです。世界中で福音っていう名前がついてますが良い知らせとして教会が熱心に伝えようとしている事柄です。払えないものを神様が払ってくださったということです。それを私たちは信じて安心して生きていきます。講談から福音が語られれば語られるたんびに私たちは安心して生きていきます。なぜなら私たちは信仰障害においていつも記憶障害みたいになっててちょっとした折に何かありますとすぐに福音を忘れてしまうからです。神様はあなたが払えないものを代わりにすべて払ってくださいました。それで私たちが死んだ後も裁判の被告席に立たされて私たちは思うわけです。大丈夫だと。聖書によれば私たちを弁護する方がいるって第一ヨハネのところに書いてあった。私を弁護する方がいるし大丈夫。私の罪の刑罰はすでにキリストの十字架で執行されているし大丈夫と。私の魂を自由にし無罪放免にするためのすべての罰金はすべての値段は私を買い取って自由にするための値段は高かったけれどもすべて支払い済みだ。自分では支払えなかったしこれからも支払えない。ただ積み重なっていくだけの身の代だけどイエス様は私みたいなものを選び私みたいなものを見初めて私みたいなものを愛して贖い取ってくださった。その値段はその借金はもうビタ一文残ってない。完済済みなんだ。それが私たちが裁きの座において信じるまた信じている事柄であります。さあここからはそんなことはないけれどという話を続けていきます。そんなことはないけれどのお話です。けれどいざ裁きの座に立ってみて清算せよと言われて清算の場に出るとなんだかおかしな感じがそんなことはないけれどなんだかおかしな感じがする。弁護士がついてない弁護士イエス様がついておられないで聞いてみると私の罪の代価は何一つ支払われておらず実は罪が許されていなかった。そんなことはないけれど 裁きの声が響いていきます。この者は第二の死を受けることになっている。火と硫黄の中、過去あの一瞬において人生が永遠を決めるっていうことを知っていたのに選ばなかった、その後悔の中、火と硫黄の中うめき苦しみながら、神様の真実、善、そして美、美しいもの、良いもの、正しいもの、そうしたものから永遠にさよならを告げられて、お別れし、主よ、主よと呼び続けるけれども、神から聞こえる答えは、正直なところ、私はあなたを知らないという言葉が聞こえてくる。あなたは裁き主になる神様に申し立てるわけです。いえ、キリストは私の罪のために十字架にかかられ死なれました。私はそれを信じたし、信じてきた。私の罪の贖い代は全額それで支払われているはずです。神様、あなたは十字架で死んだ罪なき神の子の生贄である、なだめの供え物である捧げ物をお受け取りになったはずでしょうと私たちは言うはずです。続けますよ。そんなことはないけれどもの話です。神様がそんなことは絶対にないですけれども、こう言ったらどうでしょうかって話です。何のことでしょうかと。あなたの罪の身代わりの釈放金である十字架のなだめの供え物なんて受け取った試しがないんだけど、いや十字架ですって叫びますでしょ。十字架、ああそういえば2000年前あったね。でもあなたの罪に対する神の怒りをなだめるなだめの供え物としては受け取ってないから、受け取ってない、領収書、そんなもの切ってないよ、だって領収してないもん、受け取ってないんだからって。そんなことはない話ですよ。そんなことはないけど、そう言われたらどうでしょうかの話を続けていきます。イエス様を信じて洗礼を受け、反対に会い、でも礼拝に集い、教会員として暮らし、神の子として輝き、弱い人を助け、神に祈りを捧げ、救ってくれたイエス様を賛美し、主に捧げて生きてきた私たちのキリスト信仰とクリスチャン人生って一体何だったんだろうっていうことにならないでしょうか。で、聖書なんですよ。14節読みましょうか。そしてキリストがよみがえらなかったとしたら、私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰も虚しいものとなります。で、続けて飛んで17節、そしてもしキリストがよみがえらなかったとしたら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいます。そうだとしたら、キリストにあって眠った者たちは滅んでしまったことになります。これが今お話ししたことです。もし私たちがこの地上の命においてのみキリストに望みを抱いているのなら、私たちはすべての人の中で一番哀れなものですと書かれています。洗礼を受けたんだ、キリスト者として生きたんだ、迫害に耐えたんだ、主に祈ってきたんだ、イエス様を賛美してきたんだ、嬉しかった、喜んできたんだ、でももし私たちのための十字架の贖いが神に届いていないのであれば、クリスチャンっていうのは全ての人の中で一番かわいそうな人たちです。もしキリストがよみがえらなかったとしたら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今も自分の罪の中にいますと書かれていることが当てはまってしまうからです。旧約聖書からいくつも予言されていた、あの詩編16編、詩編22編、 ダニエル書の最後12章のところからホセアの6章のところからイザヤ書53章の最後、さまざまなところで予言されていたキリストが復活するということが、またエマオの途上でもイエス様がモーセから始めてお話になった苦しみを受けた後栄光に入るという事柄が、もしそのキリストが復活がなかったとしたら、あるいは復活しなかったとしたら、皆さん聞いててください。キリストの十字架の贖いの御業は、十字架は何かが足りなくて失敗して、父なる神がそのあなたの罪を許すための生贄としてのキリストの捧げ物を受け入れなかったし受け取らなかったということになります。つまりキリストの捧げ物でエラーが出たということになります。どんなにクック先生があなたに、あなたたちのテーブルのお代は全部払っておいたからねと言って帰ろうとしても、お店がそのお金を受け取っていなかったらどうだろうって話なんです。あなたはそれを聞いて食事中テーブルで、うわ嬉しいな、クック先生最高だと言います。そしてクック先生は素晴らしい方だ、愛に満ちた優しい方だと褒めてツイッターで流し、喜んでみんなに伝え、クック先生ってこんないいことを私たちにしてくれたんだって言って伝道し、メールし、そして笑顔で食事を楽しみ、そして食事が終わり、やがて席を立つ時が来て、そしてあなたがレジを尻目に店の外に自由に出て行こうとすると捕まってしまう。言われることは食い逃げをするなです。ではあなたは言います。いやでもクック先生が私たちのお代を全部払ったんです、私たちはそれを信じたんです。そう言ってもお店は言います。いやもらってない。そしてもしキリストがよみがえらなかったとしたら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいます、という17節の御言葉がまんま当てはまってしまう。あんなにクック先生に感謝したのに、あんなに褒めたのに、あんなにクック船長って言った人たちのことに対して怒ったのに何一つそれは意味がなくて無意味だった。私たちの信仰は虚しく、今もなお借金の取り立ての中にいるとなってしまう。さあ行きますよ。しかしもしクック先生がテーブルを立ち帰る際に、先生か、あるいはレストランがあなたに一枚の紙を見せてあなたに渡す、あなたはそれを怪しい変な紙だと思わずに喜んで受け取る、あるいはレストランの方からあなたの携帯の方にエアドロップでも何でもスマホに何かその紙の写真が送られてきたとしたらどうしましょうか。その紙をあなたが疑わずに怪しまずに受け取り、受け取りますをタップして受け取っていたらどうだろうかっていう話なんです。その紙というのはレストランからあなたのテーブルのすべての食事代をドクター・クックが支払ったということを示す領収書です。レストランはその金額をすべて確かにクック先生から受け取ったと書いてくれて、それをあなたに渡したということです。あなたはそれを受け取ればレストランを出るときに安心して胸を張って出ることができるんです。信じて受け取った領収書をまるでこれが目に入らぬかという印籠のようにして胸を張って出て行くことができるのであります。兄弟姉妹、今日のメッセージのタイトルは償いの領収書です。兄弟姉妹、キリストのよみがえりは償いの領収書です。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられましたと 書かれています。私たちクリスチャンには十字架だけでなくて復活がある。十字架刑でキリストが父なる神に捧げたあなたへの神の怒りをなだめる、なだめの供え物、これを私たちは十字架を信じます。その十字架に不備があったらエラーが出て受け入れられないけれど、父なる神はその供え物を受け入れられたので、キリストは眠った者の発歩として死者の中からよみがえられたのであります。主はキリストのお支払いをお受け取りになったので、キリストを復活させたのであります。語ります。あなたを生かし、あなたを自由にし、あなたのことを解放し、あなたを救い取り、あなたを強くし、勇気づけ、神の民との隔ての壁をなくして神の民の仲間に入れてくれる、あなたの罪の償いであるところのその捧げ物を神は確かにお受け取りになったのであります。その領収書がキリストの復活であり、キリストが復活したという聖書の御言葉です。ここにはおられません。よみがえられたのですという御言葉です。父なる神が御子イエス・キリストの十字架刑の死を捧げ物としてきちんと受け取り、きちんと受け取ったので、あなたの罪の許しが完成したということを示すためになされたのがこの神の御子の復活です。父なる神は御子なるキリストをよみがえらされた、きちんと受け取ったことの証明であり、私たちの罪が許されたという証拠です。復活は私たちの罪のための償いの領収書だからです。あのレストランでのテーブルの食事の時間を私たちの地上の信仰障害とするならば、クック先生を褒め、クック先生を喜んだあの食事が終わった後、父なる神様は私たちにお支払い済みですよと微笑んでくださるのであります。なぜならキリストがこの食事中に、この支払いは完了した、あなたの罪は許しておいた、私は復活して支払いはきちんとなされたと言われたことをあなたが信じ受け取ったからであります。食事の間、私たちはキリストを褒めたたえて賛美して感謝して生きていきますが、皆さん、それが無駄になることは決してありません。あなたの賛美が一曲も無駄になることはないし、あなたが賛美のために捧げた奉仕が一曲もまた一音も無駄になるということは決してありません。なぜなら私たちはキリストの復活と、そして私たちの将来の復活の両方を信じて受け取っているからであります。どんなに汚い人生を送ってしまったとしても、キリストの十字架と復活によって、それがまるでなかったかのようにして覆いかぶさり、あなたのことを変わってくれる義の衣を主はあなたに着せてくださいます。それはキリストがあなたの、そして私の罪のために十字架で私の身の代を父なる神が支払ってくださり、父なる神が私の許しに必要な値段を全額お受け取りくださったからであります。その証拠はと言われれば、キリストは今も生きておられるです。主はよみがえられて今も生きておられる。領収書は聖書に書かれていて、キリストがよみがえったという御言葉を信じた私の心に刻まれているからであります。送られてきたその復活のメッセージを受け入れるをタップして全部信じているからであります。それで兄弟姉妹、皆さん、ここからは胸を張って 印籠をかざしてレストランを出るようにして、私たちは胸を張って天国に入ることができるのであります。ご覧くださいです。私たちが言う言葉はご覧くださいです。私はあなたが送ってくださった復活の福音を、復活のメッセージを信仰で受け取りました。主よ、私は被造物であなたを裏切ったものですから、罪人でこんな言葉を言うべきではないのは重々承知ですけれども、言わせていただきたい。あなたは私を義と認められた。そして滅びではなく、主よ、あなたは私のことを命の方に入れなくてはならないのです。なぜなら、あなたは私のために払われた贖いの代価をご自身お受け取りになられたからです。復活がそこに座しておられる御子イエス・キリストが私の救いの領収書です。お祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめます。主イエス・キリストよ、あなたが復活をされ生きておられることが私たちの将来の希望であることを神様覚えて感謝をします。この希望は偽の希望ではありません。嘘でもなく詐欺でもなく、私たちは死んで後に必ず神の国に招き入れられる。神様、その希望は御子イエスの復活にかかっていたことを今日聞かせていただき感謝をいたします。聖書は言います。ローマの4章の25節はこう書いてあります。私たちの主イエスを死者の中からよみがえらせた方を信じる私たちも義と認められるのです。主イエスは私たちの背きの罪のゆえに死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられました。イエス様、滅んでもおかしくなくて責められて仕方がない私たちを義と認めて、この者に罪はないと大声で宣言し、無罪釈放を放免してくださるためにあなたはよみがえられました。復活を覚え感謝をします。キリストの復活を感謝するメッセージの日でありますけれども、これを私たちの復活とも重ねて感謝します。許された私たちはやがて必ず復活します。主よ、正しいものも正しくないものも復活し、あなたの座のところに立ちますが、その後私たちに用意されている永遠の命、天の御国の新天新地の新しいエルサレムに入ることができる、その喜びの訪れ、喜びの福音を今日も信じて感謝して生きていきます。地上では暗いことがあって辛いことがあります。嫌なこともあれば自分のことが嫌になることもありますけれど、その夜に私たちを星のように輝かせてくださるのはキリストの福音であることを覚えます。今日もキリストの福音を携えて、福音を信じているクリスチャンとして、神様を小倉清に使わせてください。夜の中に使わせてください。そこで私たちが明るく正しく清く輝くことができるように助けてください。聖霊の恵みに感謝し、イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。